それでは私の方から今回は3点について一般質問を行いたいと思います。1件目、学校給食費の徴収管理業務の公会計化について。11月4日文部科学省は給食費の徴収管理業務を 75% の教育委員会が学校に任せているとの全国調査結果を発表しました。合わせて集めた現金の管理や未納の保護者への督促が教職員の負担になっていることから、業務を市町村、市区町村などに移管する公会計化を進めるように要請しました。以前にも予算委員会等で学校給食の未納金、滞納金について質問しましたが、給食の質が落ちるわけがなく、滞納額が増えることはないと答弁がありました。しかし、献立については一食あたりの金額が決まっており、未納金に対する保険等がないために、給食の献立にも影響すると考えられます。納付しているものからすると、理由のいかんを問わず、未納は 不平等となり、また未納の保護者への催促等の業務が教職員の負担になっていくと考えられます。学校給食の公会計化によって、1、職員の業務負担の軽減、2、保護者の利便性の向上、3、徴収管理業務の効率化、4、透明性の向上、不正の防止、5、公平性の確保、6、給食の安定的な実施、充実等の効果が見込まれます。そのため、今後は学校給食費を公会計化を行うべきと考えます。現在の未納冊数、累積、未納金や滞納額、また不納欠損処理による影響をどのように捉え、また今後どのようにしていくつもりなのか。2件目、成年年齢の引き下げに伴う町の取り組みについて。成年年齢を18歳に引き下げる民法改正案が2018年6月13日の参議院本会議で可決・成立し、その施行日は2022年の4月1日となっています。私が考える町としての課題の一つは成人式だと考えます。成人式は法律による規定はなく、実施時期や対象年齢などは各自治体の実情に応じて企画・実施されています。羽幌町では、毎年1月、羽幌町成人式を開催し、町内外から多くの参加者が集まっています。2022年の4月1日から、成人が20歳から18歳に引き下げられると、2023年の1月の成人式は、18歳の代、19歳の代、20歳の代の3代が一度に行うことが想定されます。対象者の親や子どもたちも困惑しているとの声が聞かれます。町として対象者、保護者、学校関係者等の意見を取りまとめ、方向性を早急に検討し、周知していくべきだと考えます。当該年以降、18歳が成人式をするとなると、時期は受験前の大事な時期になり、直後には今年度から実施の大学入試共通テストが行われます。20歳の成人式と違い、お酒も飲めないので、成人式前後の飲酒に関するトラブル等も想定しなければなりません。そこで、町としての課題や今後の対応はどのように考えているのか。また、国では18歳に引き下げる上で、若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大防止策など環境整備が必要であるとの指摘がされています。 すでに選挙年齢も引き下げられ、町政に積極的に関わりを持つことに期待しています。そのためにも、若い世代の情報の発信を進め、成年年齢引き下げによる影響や責任、また選挙権についても、行政として積極的に周知、啓発を行っていくべきだと考えます。町としての見解や新たな取り組みを進める考えはあるのか。3件目、雇用対策、定住における住環境整備事業について、昨日の総務産業常任会で、羽幌町民間賃貸総合住宅建設促進助成制度を来年度以降延長せずに終了するとの見解が示されました。町の分析によると、23事業者が経営し、全254戸のうち空室が27戸あり、今年度は申請がない状態で当初の目的をおおむね達成したとの報告がありました。一方で、空き家対策事業では解体事業は進んでいるものの、取得改修等の実績が伸び悩んでいると思われます。折半行われた議会のアンケート結果により、これからは新規就業、雇用対策、また移住定住の政策の必要性を強く感じているとの回答があり、また各世代では依然として住宅リフォーム補助事業や、若い世代では新築住宅建築補助の要望も多いです。行政と町民の住環境への考えや意見のギャップがあると思われます。若い世代がこれからも本町で快適で良好な住環境のもと定住していただくためにも、住宅リフォーム補助や新築住宅建築補助による住環境整備は今後も推進していかなくてはならないと考えます。また、住環境整備を推進することにより、雇用の安定や移住定住の促進、空き家対策、人口減少の抑制等、さまざまな効果が期待できると考えています。また、高齢者も長く住み慣れた町で過ごすことにもなると思います。町の長期的な展望と住環境整備の推進、住宅リフォーム補助、新築住宅建設補助による影響や効果についての見解と今後についての考えは以上です。
教育長、山口義則君。
小寺議員のご質問1件目、学校給食費の徴収管理業務の公開経過についてお答えをいたします。なお3件目につきましては、私の答弁の後、町長からご答弁申し上げます。それでは1件目、学校給食費の徴収管理業務の公開経過についてお答えいたします。学校給食費の徴収等については、現在、市会計としてその業務を主に学校の教職員が担っておりますが、給食費を徴収できない世帯があった場合は、毎月文書を発送し、支払いをお願いするなどの事務が発生し、教職員の本来業務への負担になっているものと考えております。現在、給食費の未納については毎年 1-2% あり、徴収した給食費で児童生徒の栄養価を保ちながら学校給食を提供しておりますが、未納金がある場合には、食材調達の面においても影響があるものと考えております。このため、これらの状況を踏まえ、給食費の徴収等の業務や、食材調達等を町が行うことにより、学校給食事業全般において、効果的な取り組みが可能となるものと認識しておりますことから、学校給食費の公開経過についてすでに検討を始めており、令和4年度からの実施に向け事務を進めているところでございます。次にご ご質問2件目、成年年齢の引き下げに伴う取り組みについてお答えいたします。民法で定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを等を内容とする民法の一部を改正する法律が平成30年6月13日に成立し、令和4年4月1日から施行されます。はじめに成人式についてでありますが、議員ご指摘のとご承知のとおり、成人式は各地方自治体の判断で実施をされており、その時期や在り方について法令上の定めはありませんが、民法の成年年齢引き下げを見据え、今後検討協議を要するものと認識しております。こうした中、国においては各地方自治体における検討に資するための情報発信を目的として、平成30年9月成年年齢引き下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議のもとに、法務省、内閣府、文部科学省等が参加する成人式の時期や在り方等に関する分科会が設置されたところであります。この分科会において各地方自治体に発信するための情報の収集や取りまとめが行われており、昨年6月に全国的に実施された成年年齢引き下げ後の成人式の実施に関する調査の中で、引き下げ後の成人式の対象年齢についての設問では、本庁においては検討中である旨の回答をしております。その後、本年3月に分科会としての報告書がまとめられ、翌4月には各地方自治体にも通知があり、対象年齢の引き下げ検討についての集計は決定しているが 6.5%、 現在検討中が 65.9%、 検討していないが 27.7% でありました。国においても本調査結果等を踏まえ、さらなる情報発信があるものと考えておりますが、今後議員ご指摘のありました大学受験をはじめ、各課題を拾い上げ検討してまいりたいと考えております。次に、成年年齢の引き下げによる影響や責任についてでありますが、すでに引き下げられている選挙権年齢をはじめ、契約を締結する判断能力を有する主体と位置づけられるほか、親権者による看護・教育の下から離脱することとなり、本人の社会的責任と自覚が求められることと認識しております。庁としましては、すでに実施している選挙に関する啓発活動のほかは、現在において新たな取り組み等の計画はありませんが、国からの環境整備や各関係政策が示された場合には推進してまいりたいと考えております。
町長、駒井久彦君。
続きまして、私から小寺議員のご質問3件目、雇用対策定住における住環境整備事業についてお答えいたします。住環境の整備につきましては、羽幌町総合振興計画のほか、平成30年度に策定しました住生活基本計画および公営住宅等長寿命化計画等により事業推進または検討していくことを基本としており、限りである財源の範囲で緊急性や必要性などを考慮し、優先度を見極めた上で予算化し事業を執行しているところであります。住宅改修促進助成事業、いわゆる住宅リフォームに対する補助につきましては、議員ご承知のとおり、 平成22年度から平成30年度までの次元条例により実施し、その影響や効果等につきましては、一昨年6月及び12月並びに昨年9月12月定例会での一般質問でもご答弁申し上げましたが、現在も当該補助に対する考え方は変わっておりません。また、新築住宅の建設に対する補助制度の創設についても、昨年6月定例会の一般質問で述べましたとおり、実施する考えはございませんが、今後においても、空き家対策や公営住宅の建設をはじめ、その住環境に関連する事業を実施することにより、移住・定住の促進や良好な住環境の確保による地域経済の活性化を図ってまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは再質問の方をしていきたいと思います。毎回自分は一般質問はなるべく町民の、町民から出てくる課題を、ね、拾い上げて、そして、まあ行政側なり教育委員会含めて町側の方にですね、まあ、考えていただくということをテーマにして毎回一般質問をしています。この給食費についても長年、お母さんたちの中から実は払ってない人がいるんじゃないかというのがですね、ずっとあって、私もそういうのを聞いた手前、平成25年3月の、予算特別委員会で質問しました。で、後でまたその話もしたいとは思いますけれども、まあ、今日の、教育庁の答弁によるとですね、自分が今現在考えている給食費の公開計画については、なぜそれを行うのか、どんな問題があるのか、それによってどんな影響が出るのかということはですね、今日、通した、まあ、今認識があって、先ほど、教育省がおっしゃったように今後ですね、実施していくということで、とても前向きで、久しぶりに自分とこう意見があってとても嬉しいんですが、その、まあ、共通した認識の中で、再質問をしていきたいと思います。まず最初に先ほども少し述べましたが、私が平成25年3月、予算特別委員会で、未納に関してですね、影響はあるのかという中で、最初の質問の中にも、触れたんですけれども、給食の質が落ちるわけではなく滞納額が増えることはないという、答弁が、教育委員会の方からあったわけですよね。ただそれから 7,8 年経った現在では、まあ、今回は影響があるというふうに、発言が私からすると180度で変わったんじゃないかなと思うんですが、自分は前々から影響はあるというふうに思っていたんですが、平成25年の3月の答弁との、まあ、差異、どのようにお考えで今回の答弁なさったんでしょうか。
教育長、山口義則君。
お答えをいたします。平成25年の予算委員会での答弁ということでございましたが、この答弁の中身につきましてはですね、おそらくちょっと当人に確認したわけではないんですが、この中身の言わんとする部分ですね、それがこの短いこの給食費の質が落ちるわけではなく滞納額が増えることはないという部分で、これだけ切り取ってしまうと、ちょっと問題がある発言かなというように感じるわけですが、この言ってる中身なんですけども、 滞納額が増えることはないという部分は毎年ですね、大体、滞納する、その個人というかその世帯という部分が固定化されているので、それ以外にこう増えていくという意味合いがないというような回答ではなかったのかなというふうに感じております。それと給食費の質が落ちるわけではないということは、当然多くの滞納が出て、金銭的な部分あればですね、質が落ちる落とさざるを得ないという部分が出てくるかもしれないんですが、現状で言えばですね、栄養士さんですとか、そういう部分の努力によりましてですね、質が落ちることのないようにそういった部分の努力は続けられておりますので、そういう中でその 1-2% の部分であればカバーができるので質が落ちる部分ではないと、そういった回答ではなかったのかなというふうに感じておりますし、現在180度転換したと言いましたけれども、その部分はそういうふうに当時思っていたんだと思いますが、議員おっしゃる通り、ちょっとでもですね、影響がないということはないというふうに感じておりますし、また滞納額がということ、累計的に増えていくということはあるわけですけれども、そういう部分での公平性という部分からは解消しなければならないものだというふうに感じております。以上です。
7番小寺浩一君。
自分は今のは全然納得いかなくて、自分がやり取りしたわけですから、改めて議事録を確認してもね、ストレートにその担当の方がね、落ちるわけないし滞納額は増えないと、だから自分もその後にね、やっぱり公平に給食が、ね、当たるように働きかけてくださいということで終わってるわけですよ。その後に訂正も何もありませんし、なのできっとこの時は間違った答弁だったのかなというふうには自分は思うんですが、今回は影響があるということを前提なんですが、自分もやっぱり影響があると思います。そして今、教育長がおっしゃった、滞納額が増えてはいかないと、滞納世帯のことだとは思うんですけど、自分はね、質問の中でありましたけど、累積していくものだと思うんですよね。毎年きちんと最終的に、年度末にね、支払っていれば、増えないし減っていくとは思うんですが、毎年 1% から 2% 未納があるということですが、具体的に、未納者、家庭なのか、未納者数、あと金額、もしパーセンテージではなくて、その辺の数字を教えていただければと思います。
学校給食センター所長、坂井峰隆君。
お答えいたします。で私の方で押さえておりますのが、平成21年度からですね、平成元年度までの合計数値ということで答えさせていただきたいんですけれども、まず世帯数にいたしまして19世帯で、金額にいたしまして約300万円となっております。
7番小寺浩一君。
平成21年からということですかね、21年から平成21年から平成元年というふうにおっしゃいましたけど、平成元年から平成21年ということなんでしょうか。
学校給食センター所長、坂井峰隆君。
失礼しました。ですね、スタートは平成21年に変わりませんで、あとは令和元年の誤りです。申し訳ございません。
7番小寺浩一君。
はい。今はしたら累積では300万円あると。で、平成25年のその時には、その先ほどの質問の前にはね、現在は100万前後という形になりますということで言われてるんですよね。で、それから、現在でいうと300万円と、これで増えてないっていうですね、累積のその 滞納額が増えてないっていうのはちょっと言えないんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
学校給食センター所長、坂井峰拓君。
お答えいたします。毎年未納はありますので、累積では増えている状況になります。
7番、小寺浩一君。
はい、ただ、300万円で、ね、今、マイナスからスタートして、子どもたちから毎月ね、給食費をもらって、で、そのマイナス分があるということはね、どう考えても、そのマイナスはね、どこで処理されているのか、やっぱりきちんと回収しないと、ちょっとの影響ではないと思うんですよね。どう考えますか。
学校給食センター所長、坂井峰拓君。
この会議につきまして、現在、市会計でやっておりますので、毎年度のですね、毎月なんですけども、滞納世帯があった場合につきましては、文書等で通知しております。その中でですね、収支状況を見ながらですね、予算を見ながら、食材等を予算内で購入し、先ほど申し上げました質を落とさないような給食を提供している状況にございます。
7番、小寺浩一君。
いえ、答弁、1回目の答弁ではちゃんとね、連絡したり、文書を出したりというのは理解できます。ただ、この累積の300万円をどうしていっているんでしょうか。自分も、質問の中で、不能欠損処理をしているか、その影響はどうなのかということも言ったんですけれども、今のでいくと、累積だけが300万円現在あってね、で、何も給食には影響しないという説明は、自分は理解ができないんですけれども、そこをもう少し丁寧に、300万円はどうなっているのか、どうでしょうか。
学校給食センター所長、坂井峰拓君。
お答えいたします。まず先ほど不能決算の話が出ましたので、そこに触れさせていただきます。で、平成25年度までにつきましては、公金と同じ扱いをするということで、5年で不能決算をしていたんですけれども、今回のこの公開結果にあたりまして、文科省からガイドラインが示されているんですけれども、そこにも記載されておりますとおり、この給食費の債権の事項につきましては、法令上明らかではなくて、判例もないため明示することは困難であるという記載がありまして、平成26年度以降につきましては、不能決算にかかる根拠が明確ではないということで、特に手続きが行われていない状況でありますことから、平成21年度からの未納額が累積されている状況にございます。
7番、小寺浩一君。
はい、平成25年までは公金としての扱いをしていたと、それ以降は、市会計というんですかね、私の会計だから、その不能欠損処理はしてないということでよろしいですかね。で、総額が300万円は、先ほどは平成21年と言っていましたが、平成25年から合わせたら一体今まではいくらになっているんでしょうか。
学校給食センター所長、坂井峰拓君。
まずは先ほどですね、公金では公金と同じ扱いをするということで、5年でという手続きをしております。で、26年度以降の未納額ということでよろしかったですか。26年度以降につきましては、約200万円となっております。
7番、小寺浩一君。
それでは、これは時効なりね、不要欠損をしないということなので、ずっ と,、例えば子どもたちが卒業しても、ずっ と,、払ってくださいということでね、今の現職の先生がね、行っているでしょうか。そういうことでいいですかね。
学校給食センター所長、坂井峰拓君。
お答えいたします。この各可燃度のですね、未納分につきましては、特別ですね、徴収等の義務は行っていないという話を伺っております。で、この累積した未納金につきましては、今回、公開計に移行するにあたりまして、文科省でもですね、課題として掲げられておりますことから、それらのですね、 マニュアル等に基づきながらですね、また公開権に向けましては、先にここ何年かで市会計から公開権利化に移行した自治体の方にもですね、聞き取り調査をいたしまして、その辺の事例等も調査しております。で、その事例等をですね、元にしながら実際に公開権限移行する際にどういうふうな手続きが必要なのかということもですね、精査をしながら、当然庁内での協議も踏まえてですね、対応を考えていきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
何度も平成25年の話をして申し訳ないんですが、その当時からやっぱり問題視されてたんですよね。当時の教育省が、言っています。ずっと焦げ付いている、滞納ということもありますと。また、最近児童手当との創設との、というような制度も出てきておりますがと、その辺も含めて、給食費の公平感というものを、突き詰めていきたいということがもう、平成25年の時点でも問題化してたんですよね。で、今後、公会計化になることでね、児童手当との創設とかそういうものを踏まえて、きちんと払っていただかないと、払っている人がね、やっぱり不公平な気持ちを持ったまんま給食を食べるっていうのは自分は良くないと思うんですよね。それで、よりね、効果的な取り組みを今もし、現時点で、考えがあるんであれば、効果的な、取り立ての方法なりね、自分はその児童手当のね、創設も一つの、ちょっと厳しいかもしれませんけれども、そういう形もあるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺、現、教育長はどのようにお考えでしょうか。
教育長、山口義則君。
はい、お答えいたします。不公平感というのは当然ございますので、それの解消ということであります。で、公開結果をするというのは、そういったその、部分の解消という部分も目指しておりますので、議員おっしゃられたような児童手当からの申し出による徴収ですとか、そういう部分はありますので、そういった部分も活用しながら、公開化になった折にはですね、そういう部分ができるのかなというふうに思います。それと、それ以外にもですね、正式なその、徴収の方法は、法廷に持ち込むということも可能になってくるわけなので、そういう部分が、その公平性に寄与するんだというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、すいません、私字が読めなくて、総札と書いて総裁ということで訂正していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、給食費、自分も、1% ということで、そんなに多くないのかな、かなり皆さん払っていただいているのかなと思ったんですが、やはり累積で考えると、平成21年からだと300万、平成25年からだと26年からだと200万ということで、かなり大きな金額になっていると思います。今後、公会計になった場合にはね、それこそ、取り扱いのね、期間も変わってくると思いますので、ぜひ早めに処理をしていただくように、そしてできることならば、こんだけ問題があってですね、不公平感も認識されているということなので、平成4年からというのではなくて、頑張ってですね、平成3年度から来年の4月から、取り組めるような形で、何度もすみません、平成ではなく令和です。令和4年度からということなんですが、ぜひ、急いで処理をしてですね、令和、3年度から実施できるような、素早い動きをですね、していただければなと思いますけれども、最後にそれいかがでしょうか。
教育長、山口義則君。
十分にお話分かるんですが、公開会計化につきましてはですね、今年度から、内部協議を進めてまいっております。でそういう中でもろもろの難しい問題等々ありましてですね、条例改正も含めてですね、かなりのボリュームの業務量があります。でそれとあとその財務会計に入っていくということのシステムの変更ですとか、それから先ほど言いましたその債務負担の部分の処理ですとか、もろもろ難しい部分がありまして、文科省が出しております公開結果に対するガイドラインの中でもですね、実は2019年に公表されている部分なんですけれども、その中のスケジュールイメージというのがありまして、それのスケジュールイメージでも2022年令和4年度からの実施ということで、もろもろのスケジュールが立てられている部分でございます。で私どももですね、そのスケジュールの中で、習いましてですね、今実施しているところでございますので、少しでも早くというのは十分わかりますが、そういう中で、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
7番小寺浩一君。
はい、ぜひ、公開金に移るときにはですね、過去の累積の、ものがですねゼロになって、スタートできるように、しっかりと準備をしていただきたいなというふうに思います。続いて2件目です。これもですね、町内のちょうど今高校1年生の子どもとあと親が、友達の中でこういう話が話題になっていると、私たちの成人式はどうなるんだろうということで、今回質問させていただきました。対象者がきっと今の高校1年生2年生3年生がきっと対象になると、自分の計算上はなっているんです。でなぜ今かというと、今後調査等をしていくということなんですが、例えば今の高校3年生卒業してしまうと各地に、行ってしまいます。今いるね、羽幌高校だけではないですけれども、いる生徒がいるうちにね、ある程度の調査等はしやすいかなというふうに思いますので、ぜひ今年度中に早い時期に、生徒、親も含めて調査を進めていただきたいな。なぜかというとやっぱり準備にいろんな準備がかかるわけですよね。ですので、できれば今年度中に調査をちょっと進めていただきたいなというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。
社会教育課長飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。これにつきましては、議員ご指摘のとおり、今の高校3年生の代から影響してくるのかなというふうに思っております。ただ高校3年生につきましては仮に年齢を引き下げたとしても、その子たちは20歳の代で必ずやるということでございますので、あと、議員がご指摘あったその3世代一緒にやるですとか、そういった部分では当然影響がありますので、そういった部分を含めてですね、必ずしも今年度中に結果を出せて今の高校3年生たちが卒業する前にというスケジュールでいけるかどうかは分かりませんけれども、なるだけそういった部分情報を集めながら、検討してまいりたいと思っております。
7番小寺浩一君。
はい、成人式に関しては、他のイベントと違って今年は休んでね、来年にしましょうとか、やっぱりその年代にとっては一生に一回と思っている大事な会だと思うんですね。名前が変わったとしても、成人式が違う名前に変わったとしても、やはり締めのね、年ということで、それで羽幌町としてもそういう会を開いていると考えています。何も急いではいないんですけれども、やはり一番心配しているのは町側がね、こうしますっていうのをただ伝えるっていうだけはね、ぜひやめていただきたいというふうに思います。先ほど課長もおっしゃっていただいた通り、なるべくね、いろんな方に情報を集めていただいて、 全員が全員納得いく内容にはならないかもしれませんが、多くの子どもたち、親が、ね、納得できる内容で、行っていただきたいというふうに思います。続いて、成年年齢が引き下げに伴ってですね、さまざまな影響が、起きてきます。先ほどは成人式のことについてだったんですが、選挙権も18歳で、18歳で何回か選挙は行われているんじゃないかなと。で、答弁の中で、選挙に関する啓発は現在は行っているということですが、具体的にどういうふうな、活動をですね、行っているのかなと、ちょっとわからないので、教えていただければと思います。
選挙管理、選挙管理委員会事務局長、敦賀哲也君。
お答えいたします。選挙管理委員会での対応内容ということでございますが、まず新有権者に対しましては、選挙執行の都度ですね、投票への呼びかけということで、そういう、はがき等を通じた通知、案内、周知をしているということでございます。また各学校に対しましては、小学6年生の方から今、その学習指導要領に基づきまして、そういう選挙の政治の仕組み等の学習を実施しているということもありますので、国から来ているそういう選挙啓発 の、 パンフレットの配布だとか、あと学校からの要請に応じまして、投票箱だとか、投票記載台の貸し出しを行っておりまして、学校における、教育活動に協力をしているということでございます。あと、ホームページ上等では、選挙の仕組みと、選挙制度の周知をして、理解促進に努めているという活動を行っております。
7番小寺光一君。
はい、自分はね、前々からやっぱり、選挙ができるからとかではなくて、やっぱり若い世代、18歳以下の子であってもですね、やっぱ羽幌町の動きなり、羽幌町がどういうふうに進んでいくのかと、そういうのにやっぱり興味関心を持ってもらう、それによってやっぱり選挙に、行こう、ね、調整に、ね、加わろうということになっていくんじゃないかなと思っています。で、きっとこの、国がですね、いろいろな関係の施策が、示されてからということなんですが、自分は町独自でもね、もしできることがあれば積極的にね、いろんな、ツールを使った上で、子どもたち、小学生はちょっと難しいかもしれませんけれども、中学生、高校生とね、町に興味、関心を持っていただけるようなものをね、今後考えていっていただければなと思うんですけれども、現在はないとは思うんで、ないということもおっしゃってはいたんですけれども、今後ですね、そういうふうに町に関心が持ってもらえるような、ことを行っていく計画はありますでしょうか。計画自体はないんですけれども、もしよければ前向きにね、行ってもらいたいなと思うんですが、いかがでしょう。
総務課長、敦賀哲也君。
お答えいたします。議員からご指摘もありましたとおり、町独自としても、積極的にそういうような、啓発やっていくべきではということで、ございますが、確かにそういう部分もありますが、今現在としましては、関係する、他の課にも聞いてみたいんですけれども、まだやっぱりさすがにその国の方からの、成年年齢の引き下げに伴う、対策だとか、啓発等の通知は来ていないという状況のようでございますので、今後その国等からもそのような依頼が来ると思います。で、そういうのも踏まえた中で、町としましても広報誌だとか、ホームページを活用しながら、周知、徹底を図っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺光一君。
ぜひいろんな方策でね、ゆくゆくは羽幌町のために、頑張ってくれる子どもたちをね、教育なりいろんなことで、サポートしてあげてほしいなというふうに思っています。さて、3件目に移りたいと思います。3件目は、雇用対策定住における、住環境整備事業ということで、今回はこれもですね、私、昨年の9月の定例議会で、 住宅リフォーム関係の質問をしました。まあ、毎回やってるわけではないんですけれども、その都度、今お伝えしなきゃ、今質問しなきゃというタイミングで質問させていただいております。まあ、町長はご存じないかもしれませんけれども、昨年、質問した際にはですね、議会が意見交換会を行いました。商工会のですね、商工業者の方との意見交換会の、まあ、アンケートですとか当日の話をですね、この一般質問の中でもお伝えしたと自分は記憶しています。で、今回なぜしたかというと、町長もご存知だとは思うんですけれども、議会で、アンケート調査を行いました。その際にやはりアンケートの中身、それがすべてではないんですけれども、雇用対策ですとか定住、まあ、これからの、ね、羽幌に、その辺が必要ですよというアンケート内容が多かったものですから今回質問しました。そして、その定住雇用対策を行うためにはですね、自分は私の考えですけれども、住環境の整備がね、やはりつながってくるんじゃないかなと、思いまして、今回質問させていただきました。まず、今更とは思うかもしれませんが、自分は町民のアンケートにもね、多くの方がおっしゃっていたんですけれども、今後のこの町にはね、やはり雇用対策とか定住移住も含めてですけれども、そういう施策はね、必要だと自分も思います。アンケートでも多くの方がおっしゃっていました。町長も、同じようにそれは大切、施策をね、行うことが大切だと、必要だとお感じになりますでしょうか。
町長、熊井久彦君。
はい、答弁でも申し上げているとおりですね、さまざまな政策は当然必要だろうというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、もう一つ、住環境の整備もですね、自分はとても大事な施策で、それが、雇用対策定住につながっていると私はそう感じていますけれども、町長の認識はいかがでしょうか。
町長、小林久彦君。
全然無関係であるというふうには考えておりませんが。
7番小寺浩一君。
ということはやっぱりそこはつながりがあって、そこが、住環境を整備することで雇用対策にもなり、定住につながり、それがまあ移住ですとか、自分はですね、さまざまな、町のためになるような施策につながっていくと思うんですよね。それで、質問の中でも触れましたが、今年度で終了するですね、民間、賃貸集合住宅建設促進助成制度です。で、今年度で終わって来年度以降は行わないということになったんですが、違う新たな、住宅関係の、制度、事業を考えていらっしゃるんでしょうか。
町長、小林久彦君。
今のところは考えておりません。
7番小寺浩一君。
昨年も少し触れたんですけども、この住宅に関係する、まあ、リフォームに限らずですけど、それはやっぱりね、羽幌町に家がある限り、さまざまな形でいろんな形で続けていくべきだと思うんですよね。で、今回今年度で終わるので、自分はね、来年度4月から、違う形でのもっと効果的なものがあればですけれども、していくべきなんじゃないかなと思うんですけれども、特にないということで、まあ、これからね、まだ時間はあるんですけれども、今現在では考えていないということで、改めて聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。
町長、小林久彦君。
この予算についてはですね、行っていた事業者に確認したところ、申し出がないということでやめたところで、現実として今ですね、新たなものというふうな考えは担当課でも持っていないようでございますので、今後出ればまた議会の方にご
ご相談申し上げたいというふうに考えます。
7番小寺浩一君。
はい、民間賃貸集合住宅に関しては、ね、終わるということなんですが、今回の答弁いただいたんですけれども、かなり大雑把な答弁で、自分はなんかなんだろうというのは、一昨年の6月12月並びに昨年の9月12月に一般質問で答弁しましたがということで、具体的なですね、その時の影響や効果を全く説明しないで考えは変わらないと。ということは、一昨年の6月と12月と昨年の9月と12月の定例会を見てくれということなんでしょうかね。まずそこをお聞きします。
町長小林佐伯君。
そこは住宅リフォームについてはそういうことであると思います。
7番小寺浩一君。
はい、それでは、重ねてお伺いします。それでは、その時実施した、ね、住宅リフォームに限ってですけど、その時の影響は効果について、今一度、効果影響はどうであったかということを、教えていただけますか。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。従前、実施しておりましたいわゆる住宅リフォームの助成事業の、効果ということですけれども、まず実績につきましては、繰り返しになりますが、時期としまして、先ほど申し上げた平成22年度から30年度ということで、交付件数が9年間で299件、それから助成の総額が5980万ということ、それと助成対象の事業費の総額というところで申し上げますと、5億5900万というところでですね、当時も答弁したと思うんですが、地域に与えた効果としては大きいというところでございます。以上です。
7番小寺浩一君。
はい、自分も何回もいろんな質問で同じように効果を聞いています。で、町長も効果はあったということを認めてらっしゃいました。自分はそう感じました。ただなぜかこのリフォームに関しては町長はもう固くなに考えを変えないと言っているんですよね。自分はもしいいものであれば今年度でね、終わるわけですから、新年度からまた住宅、助成の事業をね、行うことも今考えてもいいのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
町長小林佐伯君。
はい、前にですね、誰だったとか忘れましたけども、答弁申し上げたとおりですね、それについてはですね、非常にうまくない部分があったので、やめましたんで。
7番小寺浩一君。
今ちょっと聞き取りづらかったんですけど、何があったから辞めたということだったんですか。
町長小林佐伯君。
前にご答弁申し上げておりますので、そういうことで辞めましたと。
7番小寺浩一君。
前はいや、それを私今調べなきゃもしいけないんであれば、ちょっと休憩していただいて、いつの答弁でっていう、今は言えないということですかね。前に話したから今は答えれない、答えない、そういうスタンスでいいんですかね。それだったら休憩して自分過去の議事録見なり、町長が教えていただければね、それを調べて行いますけれども、今はお答えしてはいただけないということですかね。
町長小林佐伯君。
前にお答えしてあることでありますので、そういうことで同じことですから、ご理解いただきたいということです。
7番小寺浩一君。
自分は理解できません。なんで今前と同じだから同じことを伝えていただけないんですか。それは私だからですか。下手したら、ね、その時にいなかった議員もいらっしゃって、その理由は何だろう、町民の人はもし傍聴の方も含めてですけど、その理由を聞きたいのに、なんで今答えていただかない、いただけないんですか。それはいただけない 意地悪してるんですかね。自分なんで答えれないんですか。答えないのか答えれないのかどちらでしょうか。
総長小林佐君、
はい、令和元年12月定例会でですね、工藤議員の再質問でリフォーム補助実施に、向けてですね、実施しないのかというご質問を受けて、個人の財産に、いつまで現金を出すのかというようなことを町民の方から言われた経緯がありましてですね、財源的にも非常に難しくなってきたと、そういうようなことを答弁しております。
7番小寺浩一君。
この2つでよろしいですか。
総長小林佐君、
今はそれでいいと思います。
7番小寺浩一君。
今はというのがとってもダメで、その2つだけの話をしていいのか、それともね、これからどんどん、いや実はこんなことがあって増えてこられると困るんですよね。理由は2つですか。お願いします。
総長小林佐君、
過去のことですので、今全部覚えてるかったらそういうことにはなりませんので。
7番小寺浩一君。
議会は継続性が自分あると思いますし、過去だからってね、言った言わないって、自分アンケートにも書かれてそんなことばっかりやるなってアンケートもあるんですよね。言いたくないんですけど、町長はご自身で発言したことに対してね、あまりにも無責任ではないですか。今の発言も過去のことだからね、知らないよ、今は言えないよなんていう答弁はね、答弁になってないと思うんですよね。それで議会運営っていうかやり取りは自分はうまくできないのかなと思うんですけど、いかがでしょう。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。いわゆる住宅リフォーム補助を延長しなかった、やめた理由というところですけれども、先ほど町長の方から申し上げましたけれども、個人の財産への現金を出すことについての疑問と、あと他の事業ですね、福祉対策ですとか少子高齢化対策の実施により、財源的にも厳しくなったというところも踏まえて、やめたということも答弁をしておりますし、その前の答弁では、事業の目的がほぼ達成されたというところでですね、一旦ここで時間を取ってやめるのも必要かというところもあったというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
はい、まず昨年私の一般質問で、提案をしています、ね。事業が、ね、できなくて、執行残が残ってしまったことが、課題にもあったと。で、私はそれをみんなで、ね、議会も含めて執行残の残らない方向で何かできないかと、そういう話し合いをしましょうという提案をしましたら、町長は今後検討してみなければわからないと、今ここでそういったアイデアをもらってもすぐに答弁することにはならないと町長がおっしゃっていました。そしてそれから1年数ヶ月経ってね、自分はそういう場も設けていないですし、その中で、先ほどのね、お金の面で言いましたけど、先ほど言った民間賃貸総合住宅建設の制度ではね、平成28年に800万、29年600万、30年に700万、令和1年に800万、合計で2900万の助成をしていて、18個の、部屋ができたわけですよ。で、その予算がね、今年も執行されませんでした。そしたらその分の、ね、予算が来年は、違うことに使うんではなくて、自分はそのお金がね、今年分があるんで、それを使って例えば前回と同じ方式 でしたら例えば700万年間予算でね、35戸の家の改修に使えるわけですよ。で、町長もご自身で認めたように費用対効果の高い自分は事業だと思うので、そこをね、自分は一つ一つクリアしていけば、これ以上のね、 効果のある事業はないと思うんですよね。ごめんなさい、昨年聞いた時もそれ以上の、いい事業があればね、何かありますかっていう問いにも町長は今のところはないと言ったのであれば、この、集合住宅の、ね、助成が終わるときに改めて考え直していただいて、やらない、考えを変えないということではなくて、いい意味でね、また新たな制度を作っていくことも大事だと思いますけれども、町長いかがでしょうか。
町長小林佐伯君。
はい、再度のご質問でございますが、少しずつ思い出したらもう一つですね、業者につきまして、当たったんですけどもやってもらえない方が、2年、2人ほど2年続いたということも理由の一つでね、それで、やり方について当時担当課にですね、どういうやり方がいいのか、ペナルティがいいのか、そういったものも検討しなさいと、言ったんですけども、それができないということになりまして、当時ですね、抽選に漏れると翌年優先して当たるということで、その開拓事業費が当たるということなんですけども、当たった人は業者がやってくれなくてですね、なんていうんですか、未納になりますと翌年はまた一からというようなこともありましたので、それも改善できないかといったら当時の担当者はできないということで、ちょうど次元も30年ですかで、切れたのでやめたという経緯もございました。
7番小寺浩一君。
はい、先ほどそれも私言いまして、執行座ねできなかったものでみんなで話し合おうということも、まあ、伝えました。ただそういう会もですね、町長の中で作っていただかなかったので、ぜひ、担当課だけでね決めるんではなくて、議会と一緒にみんなで町民にとっていい事業を作っていただきたいなというふうに思います。で最後にですね、町長これも前回おっしゃったんですが、私が町民とか、議会からの声を、ね、に対する考え方ということでどう生かしていくんでしょうかという質問をしました。ただ町長は答弁の中で、住宅施策の改善や、検討など今後も可能な限り反映させてまいりたいというふうに答弁されていました。まあ、1年数ヶ月前はそういう答弁だったので、自分は今回、議会のアンケートをもとに、こういう意見もねたくさんありましたということで今回質問させていただいたんですけれども、ぜひ来年4月まで、お正月挟んでありますけれども、より良い、住民にとっていい施策をですね、考えていただきたいなというふうに思っています。以上です。